はい、皆さんこんばんは、最近出落ちが一個も思いつかない歌唱人です。もう最近ね、ほんまにこう気持ちのいい出落ちが思いつかないというかですかね、昔みたいなね、ブロリーとかデーデーンとかね、ポポポポーンの改造みたいなあんなんをやりたいとは思いつつ、なんかこうねピンとくるネタがいまいちないんですよね、残念ながら。まあそういうのが思いつかんので、まあ最近普通で言ってきますけども、まあ今回も案の定思いつかず普通でやりましたというところで、まあそんな出落ちの話はさておきまして、まあ本題に、早速本題に移りたいと思います。行ってまいりました、メーカー祭、イエーイ。今回まあメーカー祭、まあ行ってきたということで、まあ行ってみたら後で分かったことなんですけども、まあなんかカンコレのイベントも抱き合わせでやってて、でまあメーカー祭の中にも黄昏フロンティア限定と、書籍限定のイベントもまあ抱き合わせであったんで、まあ実質4つのイベントが一会場でやってたっていう形でした。まあ、それについてはまた中で詳しく話していくんで、まずはまあ、いつも通り前日の話からやっていきます。まあ、前日という前に、まず話すべきことは、最初泊まるところをどうしようかなって話になったんですよ。いつもだったら、まあ、ね、大学時代の旧友であるベジータの家に泊めてもらうという話をいつもするんですけども、もう残念ながらね、彼も結婚して子供もおるんで、まあ一応頼んでは見たんですけども、嫁に止められるっていう、まあ非常に当たり前のことで止められまして、どうしようかなと。で、その直前1週間ぐらい前に、うちの母親のいとこが、まあ、その名古屋におるんですけども、まあ、そこの家を、まあ来るんだったら別に構わんぞと言ってくれてたんですけども、できればね、もうちょっと、まあ他のところ、友達ぐらいの方がいいかなということで考えながら、ふとその三重に友達がおることを思い出したんですよ。そういえば。で、まあ止めるのはさすがに、止めてもらうのはさすがに無理かなと。もう最悪止まるのはもうネカフェで、初めてまあネカフェ満喫で止まるのもまあありかもなと思いつつ、まあとりあえずでも、ね、行きしな、三重は、名阪通っていくんで、行きしな、あれやしと思って、その三重の友達に電話かけたって話なんですけども、これ、前日の日の夕方の話なんで、一回話もう一遍戻しましょうか。前日なんですけども、前日は、その、うちのクラブの関係で、商談審査がありました。で、いつもね、商談審査は大体日曜日にやってるんですけども、今週本当にたまたまね、土曜日やってくれたんで、ね、日曜日イベントということでギリギリ回避できましたね。その仕事を休むっていうことがなくて。で、本当に、それだけは本当に助かりました。まあ結果としては、まあ、4人、2段受けたうち3人受かったということで、なかなかの大金星ではないかなと思ったりしています。ちなみに余談ですけども、今そのうちのその学年、今度新3年生に上がる校内ですかね。まあ全部で12人おるんですけども、段を持っているのがそのうち11人なんですよね。で、もう一人、その最後の一人が段を取れば、お前らを飯に連れて行ってやるという約束をしてしまったんで、ね、まあ次の7月の商談審査で、そいつが段を取れば、僕の財布から何万か飛んでいくでしょうね、ということです。まあそんな話はまあ置いといて、で、まあその商談審査が終わってすぐに、まあ子供らの荷物を積んで、で、一回荷物を学校までまた下ろしに行って、で、家に帰って、まずちょっと ETC 忘れたんで、EDC 取りに行って、で、そこから出発ですよ。こっちを出たのが、1時半だったかな。1時半にこっちを出ましたと。でね、途中も何回も、一番最初、うちの一番近くの高速から乗った時に、その時からすでに運転怪しかったんですよ。なんかもう、めっちゃぼーっとすると。なんかこう、ふわふわするなぁ、あー、やばい。あー、おうと。もうね、フラフラフラフラしてね、カーナビめっちゃ怒られる。車両のふらつきが大きくなりました。分かってんだけどね。これはもうあかんわ、ということで、もう一番最初のね、パーキングで、ちょっと30分ぐらいうたた寝して、で、もう一遍行こうか、と。で、行ったんですけども、まあ、だんでもなかったです。で、また次のパーキングでちょっと降りて、体を動かして、で、 また乗って、それでもあかんくて、もう次のパーキングでまた一回ちょっと体伸ばして、それでやっと眠気覚めたぐらいですね。だからそうですね、岸和田ぐらいまでは結構フラフラです。そっからまあ名阪通って行くんですけども、伊賀かな、伊賀のそのサービスエリア、名阪国道になった後の伊賀のサービスエリアに寄った時に、さっきのまあ宿泊の話に戻るんですけども、そういえば三重に友達おったら、まあ実家暮らしのはずなんで、あい、まあさすがにね、実家に泊めてもらうのは悪いんで、もう一応メシだけでもせめて食いに行こうかなと。まあベジータはね、もうメシもあかん、泊めるもあかんってなったんで、もう八方塞がりで、もうとりあえずでも一人で飯食うのも寂しいしなと思ったんで、まあもうその三重の友達に電話かけてみたと。ほんならその子から、じゃあ何やったらうち泊まると、ええのって聞いてみたら、まあちょっとお母さんに聞いてみるわと。ん？お母さんに聞いてみる？今実家におるんちゃうんかと。なんか今そこで疑問に思ったんですけど、ああ、了解と言うて、まあ電話切って、で、電話かかってきたら、OK って言ってくれたんで、もうね、ほんまにありがたい話でした、あの時は。それで、まあ1時間ぐらいしたらまだそっちの駅に、近所の、一番近所の駅に着くわ、ということだったんですけども、国道1号線の混むこと混むこと。1時間ぐらいで着くのが倍ぐらいかかりましたね。腹立ちましたね、あれは。なんであんなに、なんかこう、上りの車線が混んだのか。よくわかんないですけど、まあ、まあ、とりあえずめっちゃ混んでましたね。で、なんとか、その、近所の上りの駅に着きました。で、駅着いたよ、と言って、まあ、その子も来ました。その子が、まあ、彼女の、車に乗ってきたんですよ。でも、家近所じゃないですよ。あれ？彼女に送ってきてもらったんうん、そうやで、と。まあそうな、まあとりあえず飯でも行こうなと。最初飯どこに行こうかなって話してたんですけど、ずいぶん前のその大学時代に、一度その子の家の近所に遊びに来てて、飯食おうかって言った時に、ステーキを食おうって話が出たんですよ。でもその時に、確かそのステーキ屋が定休日かなんかで休みだったと。だから今回そこ行こうと。行ってみて、二人でまあ行くって話になったんですよ。で、行ってみたら、まあ普通に混んでましたね。まあそれなりに混んでたんで、それでも待とうかと、せっかく肉食いんだし待とうということで、まあ待ちましたと。で8時に入ったやったかな、7時40分ぐらいに店に入って名前書いて、8時ぐらいに、だから結構20分ぐらい待たされたんですかね。で待ってみて中入って、何だっけ、ファミリーセットっていうステーキと、サラダと米と飯とスープと続いて2200円です。俺らサーロインステーキ180g っていうのがあって、もうそれで2200円って安いもんやと。普通で頼んだら3000ちょっといってるんで、もうそれやったら絶対このセットの方がいいと。オーダー8時半までギリギリセーフっていうところで、まあ、2つそれ頼んで、で、その、まあ、待ってる間に二人で食っちゃうって言ったんですよ。大学時代、いろんなことあったなとか、今仕事困難してるとか。まあ、そんな中で、さっきの、まあ、彼女の話になって、実は、今、彼女と同棲してると。あ、なるほどな。だから今、実家におらんかったかと。それでさっきお母さんに聞いてみるという話やってんな、ということで。ね、そこで謎が解けたのと、その子の携帯に、その大学4年間にいろんな、写真とか動画とか撮ってるのが残ったらと、これ見てよっていう、その中で一個送られてきたのは、この我々の友達であるにしゃくれっていう頭の子がいるんですよ。顎がしゃくれてて、青ひげ生えててケツ顎っていう、なんか三大顎を持つ、ね、とてつもないやつがおるんですけども、で、まあ天然なんですけど、でそいつがその研究室でちょっとね、研究に疲れて椅子を背にして、背にしてじゃない、椅子を2台、2個並べて、布団っていうかな、マットのようにして寝てたんですよ。で、足は、まあ、伸ばせないんで、ちょっと大股開いてこう寝てたんですよ。その、大股開いたところに、テニスボールを俺がぶつけるっていう動画を残って、撮ってたのが残ってて、もうひたすら2人でそれを見て爆笑してたんですよ。もうこれね、どうなんかな。実はね、携帯がだいぶ古いやつで撮ってるんで、 画質が荒くて顔が見えないんで、こうアップしてもいいかなと思ってたりしてるんですけども、まだ機会があれば、うん、みんなに見せてあげたいと思います。なんせかね、もう無音のままね、股間にボールの当たる音しかしないっていう、なんかただただシュールな動画なんですけども、これはひどい、俺だからえげつないこと考えたなと。でそんな話してる間に8時に注文して、何分だった、もうちょっと遅かった気がする、40分ぐらいに来たんですよ。でそっからね、いろんな飯食って、ゆっくり話しながら飯食ってて、9時にラストオーダーですけど、また肉来てそんなに経ってないけどなと思いながら、まあでも別に頼むもんないし、ああまあいいですよということで肉は食い終わりました。美味しかったです。の2200円であれ食えるんやったら、もうかなり上等やと思います。ちなみに富捨てってところですの、あとで近所のコンビニ寄って朝飯とか買い物して、のただで泊まるの悪いからっていうことで、まあそこ、まあ、友達の家族が兄貴、まあ父母兄姉っていう、まああと、祖父母かな、でまあ6人の家族構成で、でまあただで泊めてもらうのは悪いなということで、まあのお母さんとお姉ちゃんとで話を聞いてみたら、どうやらその友達の彼女もなんかせっかく自分その俺がね来るんであれば、なんかいろんなの私も泊まりたいとか言うたらしく、なんか彼女も泊まることになったと、なんかわけのわからん立場になって、もう結構ね言われるんですよ。そのベジータのその嫁も結婚する前はその自分に、あ、まあ、彼彼女の関係だった時ですかね、のでまたその彼女とも会ったことなかった時にどんな子か会ってみたいって言われたりしてるんですよ。俺は一体どんな立場なんでしょうねこれ。まあ悪い気はしないですけど、まあそのまあ彼女の泊まるということで、彼女と姉、母、まあ、この3人にせめてもの貢ぎ物ということで、まあワッフルサンド、カスタードの挟んだワッフルサンドを、まあ、貢ぎ物で買っていきましたと。で、いざ行ってみたら、まあ、あったかく迎えてくれますわ。ね、お風呂も入らせてもらいました。ね、コーヒーも入れてもらいました。なんかもう、イタリースクリーンで、ほんま、もう、あや、疲れてきてて言えてね。ちなみに今、収録時間、12時43分です。もうね、普通、寝たいけどね。でもなんかこう、やりきらんと気が済まないんで、もういっそここで続けてます。まあ話を戻します。もう至れり尽くせりの本当にね、もう接待を受けまして、もうほんまにスイーツだけやったら割に合えへんのちゃうんかなと。もしまあ、それで足りないようであれば言ってくださいと、実家からいくらでもみかんと、ね、何でも送りますんで、というまあ契約を交わしておいて。それでいろいろまあ、くっちゃべってて、夜中に、その1階のね、広間って言ったらいかないへんか、まあね、リビングとかじゃないけどな、和風な家やから、まあ、広間か、まあテレビで、あれ、何やったっけ、F1 の予選見てたんですよ、家族みんなで、お姉ちゃんもお母さんも、なかなかね、ないよ、あんな感じ。では、まあ、お兄ちゃんも、まあ、なかなか降りてきて話したりと。言うてるうちに、その、まあ、友達とも話してるうちに、どうやらその兄貴も一緒に名画祭に行くことが分かって、まあ、前からね、その、一回その友達に泊まったことあるんですけど、その時もまあ、そのね、東方の話で、なかなか、ね、盛り上がったりしたところで、兄貴も一緒やったところで、なんか同じ人種なんやなって感じはしましたね。ただ、羨ましいなと思うのは、お姉ちゃんが結構美人なんですよ。あと、お兄ちゃんがかなり賢いんですよ。賢いし、まあ、実家に住んでるからだから、ほんまに兄弟仲いいなって感じがするんですけど、まあね、うちと比べたら全然ちゃうなと。で、兄、姉、自分っていう立場が全く一緒で、うん、なんかな、見ててちょっと羨ましいなって思ったりしました。で、結局寝たのが2時やったかな。 2時で、まあ、布団の中でもぞもぞしながら2時半で起きて、で起きてもう9時に会場着きたいなと聞けば、その家から、30分ぐらいで着けるということで、ほんならまあ8時半に出れたら間に合うかと。でもまあ一応1時間見積もって8時に出る。ほんで、じゃあ7時半に起きることにしようということで、2時半から7時半まで5時間寝ましたと。で、起きて朝ごはん食べて、で、朝ごはん食べてもうね、最初は、その前の晩の夜に、車がいっぱいある、集まって、なんか、どれが先に出るかとか考えなあかんから、先に一回その、同棲してるマンションの方に彼女を迎えに行くって話して、その、自分が車を運転して迎えに行ったんですよ。で、朝、自分が出るときに、その彼女とその友達を送っていくって話だったんですけども、まあ、夜遅かったんか、まあ、彼女まだ寝てるんで、まあ、見送りだけさせてもらうわっていうことで、もう朝寝てるんですけど、まあ、彼女、あの女寝てたんですよ。遅かったんで。で、じゃあ、俺も着替えて、じゃあ行ってきますって言ったときに、まあ、わざわざ、彼女が起きてくれて、ね、見送りしてくれたんで、やっぱりあの、ね、家族が素晴らしいなと。ちょっと人の家族にちょっとうるっときましたね。うん、まあそういうふうな、まあ、温かい、ね、歓迎とお見送りを受けて、無事に出発いたしました。さあ、それがまあ、今日の話ですかね。まあ今日付変わってますけど。もう、それで、カタログ買いに行こうと。まあ雨だったんで、めんどくさいなと思いながら、まあ、傘さして、あそことかで何号館だかな ?3 号館あったか、まあいいか、ポートベースについて、カタログ買いましたと。で、今回、まあカタログバッと見たときに、久しぶりな人が多いなって感じがしたんですよ。サプリの水瀬さんとか、あと、誰だったっけ、いや、カタログ車の中や。もう、MM ファクトリーの稲月アクアさんとか、まあ、アクアさんは今回カンコレで出てたけども、なんかね、結構、あの人出てるっていう、なんかこう、ちょっと懐かしい感じの人。世界のタラ市場のオオカミンさんも出とった。うん。まあ、新刊なかったけどね、ここは。で、水瀬さんにいたっておらんかったし、アクアさん見当たらんかったし、うん。で、まあ、案の定、名古屋なんで神谷屋はいてるわけですよ。ほんまにね。あと、殺戮記念館と。っていうことを見ながら、その、サークル列に並んでた、一般列に並んでたら、神谷屋、元と言っていいのかな?今もまあ、そうっちゃそうなんか。あのね、昔神谷屋って4人でやってたんですよ。マイケルさん、マイケル、日月箱、ケンジ、辻里マザルっていう、まあ、4人でやってたんですよ。そのうちのマザルさんが、たまたまそのスイッチがあった時に、おお、歌唱人さんって、あ、お久しぶりです。っていうところで急にね、ばったり出くわして、で、一回、スイッチがあって、まあ挨拶だけ済んだんですけど、引き返してくるときに、これ新しい名刺ですって言って、新しい名刺くれたんですよ。いや、あの人リッチーですね、ほんま。嬉しい限りです。で、そんなこんなで、ね、あと待ってたら、今、現神谷のケンジさんもおったり、来て、おおってなったり。まあ、そんなこんなにいろいろありましたね。で、中に入りまして、どうかな、でもそんなゆっくり話したの、ゆっくり話したのは、まあ、言うても数が限られてます。今言ったマザルさんのところと、あと、まあ、殺戮記念館の木崎さん。木崎さんはほんまに、かなりちょっと私生活がドタバタしてたそうで、ね、新刊っていう新刊がなかったじゃなかった。コピー本だったんでね。しかも3ページだったかな。まあでもね、特刊で間に合わせて書いたっていう部分では、同人根性を見せてるなと思いつつ、まあ、次は例大祭で出るということで、まあ5月に会いましょうっていうことで、そんな話しながら。で、モペマザルさんのところに行ってみて、で、聞けば、ケンジさんが、神谷のね、ケンジさんが、くじ引きの、ね、くじを作って、特賞の景品持ってくるの忘れて家に帰っちゃって、アホかあいつは。 というところがあったり、でいざその神谷のところに行ってみたら、まあ、9時やってるけどもなんか板スープみたいなのを作ってるあのね、あそこの発想力はね、わけわからんもうなんかね、関西の笑いとはまた違う、関西の笑いとは違うって言ったら、なんていうの、ジミー大西タイプ、ぶっ飛んだ発想と言えばいいのかな、あんな感じの発想力がある。好きなやる、好きなやけどね、好きなやけども、たまにんってなるときはある、正直。まあ、それが神谷イズムなんですけどね。あとね、夏草がゆの根の虎さん、もう最後に会ったのがいつかなっていうぐらいにするんですよ。初めて会ったのは同じくポートメッセのコミックライブかなんかの時なんですよ。でコミックライブで知り合ったところで桐崎さんの関係で知り合ったんですよ。それ以降かなーっていうぐらい全然会ってないんで、ほんまに1年で聞かへんぐらい会ってなかったと思います。もう懐かしすぎてね、ほんまに2人で出して元気してたってなんかめっちゃ握手しましたね、うん、一言ただお互い言ったことはお互い超えましたねもう情けないねと思いながら自分もそのまあ超えたっていう話で言うと、ちょっと話を戻しますと、その夜中友達、三重の友達の家に泊まった時にインコを飼ってるんですね。でそのインコがなんか体重計とかのなんかピッて機械音に反応すると、でその反応した時に自分のその声真似みたいなんでピッて言うっていうネタを持ってるっていう話で、体重計を持ってきて出したんですよ。で確かにピッて言ったんですよ。そのついでに体重を俺測ろうかなと思って自分の体重に絶望しました。さっき大学時代の話が出ましたけど、大学時代ってまあ自分まだ高校成り立てから成り立てだったんでだいぶ痩せたんですよ。多分ね10キロほど買ってます絶望しました自分にまあ話戻しましょうかまあサークルで言えばそんなところだったり、あとは苦笑い屋敷の駒さんのところだったり、駒なの、いまだにねあれが駒と読むのか犬と読むのかよくわからない多分駒やと思うやけども、で何だったかな、あでもあとはでも知り合いのサークル、そんなに話し込んだサークルはあんまりないんかな、うん、まあ名歌祭といえばね、一番の目玉はやっぱりカラオケなんですよ自分からしたら。まあ、カラオケっていうのは他のイベントではほぼありえない、悲壮伝説の格ゲーの方の大会とかもやってたんですよ。それもやってたけども、そんなことよりやっぱりカラオケです、はっきり言って。格闘ゲームの大会なんかはっきり、どこでもやってるんですよ。やってるイベントでは。でも、カラオケやってるイベントは多分いろんなイベント行ってますけど、メーカーぐらいしかないんですよね。もうそれしに来てるぐらいのつもりでいつも行ってますけどね、大体。まあ、案の定今回もまあ行きましたと。まあ、先に先客何人かいてましたけど、でもいつも通り鋼の石アイアンウィルメイデン、あれを歌ってきましたね。 ね、お耳汚し失礼いたします。私の僭越ながら自己紹介させていただきます。私の名前は誠意は神明縄橋商事の遠藤、はるばるやってまいりましたっていう風な自己紹介しながら、ね、何よりこの名画祭というイベントはカラオケができる、まあ、第2回から参加していますけども、やはりこのイベントは最高です。第2の故郷であるでこの伝えたい、これいいマジであることを伝えたいっていう、なんかね、こう、前工場みたいなのを入れながら歌って踊って、ね、もう気合い入れてバチコンで踊ってきましたもん。やっぱいいですね。もう、何やっても怒られへん。ほんまに27のおっさんの言うことか、これ。まあ、どんだけはしゃいでも怒られへんっていう意味では、やっぱりこういうイベントはいいですね。その歌い終わった後なんですけども、実はこの日に、うちの教え子、まあ、卒業した子ですよね。卒業生がみんなで飯食おうっていう話があったんですよ。で、それが7時からっていう話だったんで、ポートメッセからやると、まあ、5時間はかかるかなと見込んで、5時間かかる。でも、その時まだ雨降ってたんで、 雨降ってたから6時間、まあほんまに遅く見て6時間と積んでるかもしれんから、そのぐらいと見た方がいいかなということで、もう1時ぐらいに、もうほんまにカラオケ終わって、ほんまにちょっと話終わってすぐに、じゃあもうさよならって言って出て行ったんですよ。それが、何だったっけ、それが1時なんですよ。で1時に出て、で途中サービスエリアに何回か行ったけども、でそこで、まあ、土産とか、柏のサービスエリアと、柏と、どこだったっけなと、柏と、岸和田じゃなかった、あ、そうや、柏と木の川がのインターによ、まあ、インターじゃない、サービスエリアによって、まあ、土産買ったぐらいけども、まあそこ、ほぼ、まあ、ノンストップで、だーっと走っていったら、4時間で着いたんで、実質5時ちょっとだったんですよ、家に着いたのが。だいぶ時間あるなと思いつつ、まあ家に行って荷物置いて着替えて、で、まあやって、で、まあ合流して飯食いましたと。いやまあ、で、その飯食った後なんですけども、まあ、どっか行くかという話になって、最初別の、その教え子の道路の家に行くかって話になったんですけど、そいつが、いや、今うち広くないしっていう話になった時に、俺はちょっとね、まあうち広い、うちやったらまあそれなりにスペースあるけどなってポロって言ったせいで、じゃあ行きますかっていう話になぜかなってしまったがゆえに、うちにあんだけ人が来てしまったと。もう、LINE してる人はもう見たかもしれないですけども、まあタイムラインに詳しく書いてます。うちの部屋でジェンガしてました。それがまあさっきの11時ぐらいまで。という話です。まあそれで今に収録に至るわけなんですけども、まあ今回もね、リフレッシュはできたんかなと。やっぱりね、ああいうイベント行ってみて、実際に人と話してきて、特にまあ、メーカー祭は全くほんまに見ず知らずの人の前で、まあ、歌って踊って拍手もらえるんですから、何にも悪いことないですよ。用意してた、ね、3万か。3万用意してたんですけど、まあ、そのうちまあ、ね、ガソリン代とか食費で消えた分もありますけど、まあ、その3万全部消えたっていうことに関して言えば、ちょっと目算見誤ったかなと。もうちょっと使うなという部分があって、ちょっと、メーカー祭を舐めてましたね。まあそんなことがありましたということです。まあそんなところですかね。次回はさっきも言いましたけども、まあなるべく、なるべくというか、あ、ちゃうわ。次回は4月の、20日だったかな。大阪にあるゲーマシンクエスト。あれに行こうと思ってます。ほっとですね。例大祭は間違いなく行けると思うんですよ。何だっけ。例大祭は、5月の17だったかな。まあ、早退の1週間前でもなくて、多分テスト期間、うちはテスト期間が入ってるかなっていうぐらいなんですよ。まあ、なんで、多分、まあ、例大祭も行けるんですけども、その前に4月の20日に、ゲンマシンクエスト、旧作オンリーのイベントが大阪であるはずなんで、それを狙ってます。まあ、こうやってイベントが、ちょっとまあ、近く、まあ、うちの近所でさらに近所でやってるんで、まあ、ほんまに名古屋まで遠出するのは若干ながらしんどいですよ。京都に行った時も大概しんどかったな。京都何時やったっけ。あ、百も幻想祭。しかもあの時会場間違えるっていう。ね、宮古メッセ行ったらなんかマラソンやってるし、とかいうのがあったりしましたけども、まあ京都もなかなかしんどかったですけど、名古屋はだいぶしんどいです。そういう意味ではね、大阪でやってもらえるってのは非常にありがたい。だから次のゲームマシンクエストはかなり期待できます。まあ、楽しみにしてるというところで、まあ次回の音声日記はそこ狙いでいきます。まあ今回も本当に、脈絡のない話でダラダラ喋りましたけども、ね、まあ30分という長いね、お話のまで最後に付き合ってくださって、もうなんかわけわからん、ね、もう最後まで付き合ってくださってありがとうございました。次回は4月20日のはず、大阪であります、ゲンマシンクエストの音声日記になると思います。次で69回ですかね。次回、 またお会いしましょうというところで、それでは皆さん、また4月20日まで、さよなら。